こんにちは。
それではまず見ていただきたいと思います。
これ川柳なんですね。恋かなと思っていたら不整脈、いびきより静かな方が気にかかる、この動機昔は恋で今病気、年重ねくしゃみするのも命がけ、お辞儀して共によろける同窓会、味の主と褒められた手の震え、まだ生きるつもりで並ぶ宝くじ、食べたこと忘れぬように持つ用事、脳のしわ顔に出ていると孫が言う、土地もある家もあるけど居場所なし。このどれか一つはなんかね、胸に覚えがあるような方もおられると思います。我が家でも、もう本当に、一つどころか二つか三つねえ思い当たるようなものがあります。やはり年を取ってくるということはどっかしら悪くなる、何かしら痛くなったり不自由になったり、するもんだなということを父や母のことを思い出しながら日々感じております。私の父は、80歳で、肝臓がんになりましたけれども、もう元気な時はできないということがない人でした。もう何もかも母が何にもできない人だったので、お掃除も父、もう炊事もですね、母がもたもたしていると父がやるような、そういう父でした。もう重たいものであろうが何であろうが何でもござれな父なんですね。ところがその父がもう80近くなった頃、私に瓶の蓋を開けてくれって出したんですね。ものすごい私はショックを受けました。父がこんな瓶の蓋をね、開けられなくなってるということにすごいショックを受けたんですけれども、だんだん自分がそういう年になってきてですね、何をするのも、なんでこんなきつく瓶を閉めてあるのみたいにね、文句言いながら瓶の蓋も開けるし、いろんなことがねとても大変になってきております。で、健康、私などは、ここの病気になって知った食の大切さというところでお話しいたしますけれども、難病になってしみじみと思うのはですね、健康の条件、ご飯がおいしいということ、それからよく眠れるということ、疲れないということ。どうでしょうか皆さん、毎日毎日、私はもうこの3つが朝起きた時にどうかなっていうことで始まります。昨日の夜までね、なんか疲れたな、今日は大変だったなと思っても、朝起きたら疲れない、疲れてない、おお今日も頑張るぞって思えるか、そしてぐっすり眠れたか、眠る時間は必要ないっていうのが甲田先生なんですね。皆さんはどうでしょうか、何時間寝てますか。だいたい私は5時間ぐらい寝ればいいかなという暮らしをしてます。10時に寝れば3時に起きる、8時に寝れば1時とか2時に起きて、もうすぐ仕事、明るくなれば、外の畑や草むしりをするという、甲田先生はですね、私たち甲田病院では断食という手法で病気と戦うんですが、食べなければ寝ることないって言うんですね。だから皆さんもね、何か恋の悩みとか、あるいはこういろんなこう心のね苦しみで眠れないっていうことがあると思うんですね。甲田先生にそういう眠れないんです、あ寝ないでいなさいって言われると思います。ご飯食べないで寝ないでいなさいっていうわけなんですね。もう食べるから眠りが必要なんだ、消化のために眠りが必要だけど、食べない人は寝なくていいってこういうわけですね。どうでしょうか。で、私はですね、実はその難病、20年21年前になりますかね、なったわけですけれども、もうそれは本当に、人生が終わったと思いました。いろんな意味で人生が終わった、 もちろんその時にしていた仕事が全てできなくなった、家事ができなくなった、自分で靴下を履いたり、下着をつけたり靴下を履いたり、もう全部できなくなったんですね。そのもう本当にびっくりですよね。髪もめくれなくなりました。こんな簡単なことができなくなって、もう仕事も一生できない。自分の友人がの医者が川俣にいるんですが、そこの内科医に診てもらって、十二指郎クリニックの角田先生とおっしゃるんですが、彼女は実は前に住んでいたところでお家がすごく近くで仲良しだったんですね。娘同士も同級生で、でその角田先生から電話があって、あなた時間空いてるって言うから、空いてるって言ったらばですね、私がんなのよって言うんですね。どうしようっていうわけですよね。その川俣に病院を建てたばっかりで、もう作っちゃった、病院は作っちゃった、看護婦さんを雇っちゃったっていうんですね。もう来春からオープンなんだと、私は死んでられないんだっていうんですね。どうしようっていうわけですよ。あなたゲルソン療法しかないわよって、もう私も言ったんですよね。すぐうちに来て、人参ジュースと玄米食べるの教えるからって。で彼女が来て、もうまず星野先生と連絡取って、星野先生とよく話しなさい、そしてねやりなさいって言ってですね、人参ジュースの作り方、玄米の炊き方、彼女はいまだにゲルソン療法、食事療法をやって病院も開いております。星野先生からですね、もう彼女は手術はしたんだと、だからもう大丈夫だと、転移はないって言われたんだと。星野先生から、ふざけんじゃないと、転移がないのは目に見える、外科医というのはそういうものなんだ、目に見える大きさのがんが見つからなかったというだけなんだ、目に見えないがんは体中に転移をしてるんだ、油断をするんじゃないっていうんですね。即座にゲルソン療法を始めなさいっていうわけです。いやもう本当、星野先生のことを考えても、その角田先生のことを考えてもですね、医者っていうのはよしやるって言ったらやるんですね。彼女はですね、もちろん尿療法がいいっていうのでですね、もう激務ですよね。お一人で開業したされてますから、もう大変っていうわけですよ。もう大変な中を、彼女は疲れるとおしっこ飲むっていうんですね。唯一の私のタンパク食品なのよっていうわけですよ。もうそのぐらい徹底してるんですね。で娘さん3人いるんです。うちの子もね、一緒でしたから分かるんですけど、あなたお弁当どうしてるのよってね、5つも弁当作ってるっていうんですね。5個、であなたどうしてるのって、今まで食べていたとんかつとかね、餃子とかコロッケとか、どうしてるのよあなたって言ったら、油使わない、オーブンで焼くだけって言うんですね。よくそんなので子供たちが我慢してるわねって。いやみんな健康のためだ、うちの夫もね、健康のためにこの方がいいって言って、みんな一緒にねやってくれてるのよっていうわけですよね。やっぱりその彼女の迫力が家族中を巻き込んでやってるんじゃないかなと思えています。もう本当に徹底的に彼女はゲルソン療法を、おやりになってですね、いるわけです。私もそうやってね、人のことを、あなた星野先生のゲルソン療法よ、ゲルソン療法よって言って歩いて、もう文章も書いてますから、自分ががんになったら絶対これ、自分が病気になったら絶対ゲルソン療法と思ってたわけですよ。ところが私がこの難病になったのが、両手が使えなかったんですね。もう全部ダメ、臓器に絞れないどこじゃないんです。ハンカチ一枚を持てないんですから、本当にね、人生終わりました。全ての仕事ができなくなったんですね。家事もできないんですから、もう家にはいない方がいい人間ですよね。こういうのは口ばっかりうるさいんですから、夫がねお掃除してくれるわけじゃないですか。なんでそんなお掃除の仕方しかできないの、四角く
四角いところは四角く履けないのみたいにね、ギャーギャーギャーギャー文句しか言わないんですね。できない人というのはね、本当にダメですよね、こういう人は。で、私はですね、夫を説得して、食事療法で戦える病院を、探し当てて、友達の協力をいただいて、神田病院、大阪の八尾にある、もう神田先生を、もう随分たくさんの方々にご紹介してきましたけども、彼も84歳で、もう旅立ってしまいました。今は、もうこの神田病院、息子さん娘さんが5人ぐらいおられるんじゃないかと思うんですが、そのうちの3人はお医者さん、お一人は薬剤師さんっていうのが分かってるんですが、どなたもあとは継がない、儲からないですね、神田先生のような病院は。検査はしない、薬は出さないねえ、入院も全部自分で手続きしなさい、お掃除は自分たちでするっていう。で、近くのお布団屋さんに行ってお布団を借りてきて、そういうマージンも一切取らない、本当に良心的な、その良心を貫いたお医者さんだったと思いますけれども、その神田病院で私は1ヶ月 の, 入院をいたしました。で、食べる、見ていただいた通りに、一番最初はお酢なし汁で断食をいたしました。で、その後神田先生からのご連絡で、っていうのは普通は神田病院に入院すると大体もう何ヶ月もおられるんですね、6ヶ月8ヶ月長い方はもう何年というふうに、退院してもまた1ヶ月置いてまた来るという、そういう方ばっかりなんですね。その代わりもう大変なお病気の方ばっかりです、その神田先生のところにおられるのは。私は2度、もう1回は神田先生が命がけでおやりになっていた生菜食という食事療法があるんですけれども、1回は私は断食で入院いたしましたし、もう1回は生菜食を学ぶために入院したんですけれども、そこで出会った患者さんというのはもう脳梗塞で、講演中に倒れられた助産師さんで、全部半身不随ですよね。で、神田先生はそういう方はですね、断食で治すんですね。もう詰まるんだと、血管が詰まる、で、その血管を自ら溶かしていくんだと、断食という手法で、そういうお考えですから、もう神田療法が一番いいと、食べないで戦えというわけですよね。あと筋無力症、これ韓国から来ていた16歳の男の子だったんですが、自分で自分の筋肉を、最後はもうまぶたも開けられない、口も開けられなくなるという難病中の難病ですけれども、まだ彼は本当によたよたよたよた、ここから玄関までを30分ぐらいかけて歩く、でも歩くことができるというような状態でしたけれども、筋無力症という病気と戦っておられました。それからもうがんの、乳がんから始まって全身に転移して、もうあと1ヶ月の余命しかないと言われたまだ30代の女性の方も、一緒に入院しておりました。彼女もものすごい元気でしたね。あなた本当に1ヶ月の命なのみたいに私も念をしたぐらい、毎朝5時ぐらいにジョギングに行くんですね。で、神田先生にジョギングはやめなさいと、免疫力下げるから歩くだけにしろとか言われて、体がうずくんですとかなんて言いながら、神田先生といつも言い合いをしていたのを覚えておりますが、何しろ断食がメインなんですね。神田先生は何のために断食を進めるのかということですよね。彼はですね、非常に明快なんですね。出すためなの、出すためなの。どうですか皆さん、なぜ人間は一番大事な出すことを考えないのかっていうんですね。食べることは考える必要がないことだっていうんです。もう本能だからね。
7日間ですか、北海道で行方不明になっていた男の子ね、まず出会った自衛隊の方にお腹空いた、喉が渇いた、ね、お腹が空けば食べたいんですよ、何か食べたい、欲しい、お腹が空いた、ね、これはもう本能ですから食べたいわけですよね。そんな本能のことをね、なぜ考えなくちゃいけないのかと、食べることは考える価値がないって言うんですね。出すことを考えなさい。どうやったら今お昼ご飯に食べたものが出るのか、どういうふうにしたら出すことができるのか、そんな2日も3日も出さないで、ご所を大事にお腹に抱えてる、もうこんなのは考えられない愚かなことだって言うんですね。もうまず自分の胃腸の状態がどうなっているのか、どうやったらこれが出るのか出せるのか、これをまずもう考えなさいって言うんですね。便秘が最悪の病気だ、万病のもとって言うんですね。万病のもと。じゃあもう理想的な出し方、出す回数はどのくらいですか、ここに聞く方がきっといるでしょうね。もう食べたら出すだって言うんですね。3回食べたら3回出せ、5回食べたら5回出せ。これ皆さん覚えがあるでしょ、赤ちゃんですよ。赤ちゃんっていうのは神様から私たちがこの世に送り出された状態というのはそういう状態なんですね。食べたら出す、食べたら出る、そういうふうに私たちの体は作られてるんですね。皆さんの胃腸の状態はどうでしょうか。食べたらすぐ出るでしょうか。出すような胃や腸になっているでしょうか。そしてですね、もちろんその断食というのは実は命がけなんですね。多分世界中の人たちがこの北海道の男の子のことに大きな興味を持っていると思います。どうやったら生き延びることができたのか、食べないで水だけで、これはもう本当に重要なポイントなんですね。もちろん人間はお水だけで、呼吸とお水だけで、ね、空気がなくちゃ始まりませんからね、生きることができるわけなんです。私たちが学んでいる聖書にもイエスは40日間の断食をしたという記述があります。40日ぐらいの断食というのは別に珍しいことでも何でもありません。世界中の宗教者たちは、日本でもですね、お坊さんの修行の第一はこの断食なんですね。33日行とか300日行とか、もうそれこそ命をかけた修行というものがあるわけですね。でも皆さん、もちろん死んだ方もおりますけれども、生き延びている方がおりますから、生き証人多数です。ということで、死ぬということは命がけではあるけれども、必ずしも死ぬわけではないんですね。でもその生死を分ける、それが何なのかということは分かっております。それは何かというとですね、水なんです。先週の星野先生の講演も非常に面白かったですね。遭難で生き延びた人間が何を飲んでいたか、ね、尿というお話でしたね。海なんかね、何にも飲むものないわけで、海水飲んだらね、もっとお水が飲みたくなるわけですから、尿を飲むのは正解だったのかなと思いますよね。やっぱり生き延びるというのは、そういうことが大事なんだと思います。皆さんもぜひですね、私のこの講演が役に立つ時がきっと来るということを信じて、私も星野先生のお話を聞いた時に、初めて聞いた時にそれを確信しました。役に立つ日がきっと来る、人にね、それでお役に立てる時がきっと来るという確信がありました。皆さんもいつ熊本のような災害が来るかもわからない、海での遭難もあるかもわからない、飛行機が落っこちるかもしれない、落っこって死ねればいいけれども、生きちゃった時にどうするのか、難病になって生きた時にどうするのか、ぜひですね、 私のこの経験を生かしていただきたいと思うんですね。断食にとって生死を分ける最も大事なものが水分なんです。小田先生からは1日に2リットルの水を飲めないならば死ぬぞって言われたんですね。1日に2リットル水を飲め、だからこれはちっちゃくって280ミリリットルですけれども、私はですね500ミリリットルのペットボトル4本が1日の水分量の目安なんですね。持って歩いて飲んでおりました。ただですね、水の飲み方、今のテレビのコマーシャルでね、一気飲みやってるじゃないですか、こうやってってね、あれはもうテレビのコマーシャル宣伝のためにああいう飲み方をしているだけで、あんな飲み方は真似をしたらば罰が5つね、絶対ダメなんですね。正しいお水の飲み方というのはちびりちびりと飲む飲み方が正しい飲み方なんです。お水飲むのが苦手という方が必ずおります。皆さんの中にもいると思います。生水が飲めない、お茶なら飲めるけど生水はっておっしゃる方がいるんですね。それは飲み方が間違ってます。人間として生きるときに生水を飲めないなんていうことは、それだけでもう病気です。ちびりちびりと飲む、この生水が大好きという体質改善をするということが私は最も大事なことだと思えております。私たちの命にとって最も大事なものが空気と水だからです。これさえあれば何にもなくても40日間生きられる、ね、こんなすごいことないじゃないですか。それが嫌いだなんてね、もう本当にここがお病気です、ね、何かおかしいんです。自分の体がもうどこか狂っているね、どうでもいいことで病院に行くけれども、まあ多分私は生水が飲めませんってお医者さんに言っても治してはいただけないと思うんですけれども、お医者さんが治せない病気というのが実は一番大切な教えが含まれているのではないかなと思うんですね。実は私薬剤師でですね、薬剤師の仕事をしておりましたし、また昨日始めたんです。驚きますよ皆さん、40種類もの薬を飲む方がおります。1日にですよ、すごいんですよ。自分でももうねどうにもならないんです。朝飲むお薬だけでも10種類を超えてるんです。お昼飲む薬がまた別で10種類超えてるんですね。夜飲むお薬だけでもまた10種類を超えてるんです。そしてさらに吸入とか喉のお薬とか湿布とかも出されてるんですね。いや、15歳の男の子がやってきました。湿布のお薬と痛み止めと胃の薬が出てたんですね。どっか痛くしたのかな、それ分かりますよね。だから痛み止めのお薬と痛み止めのお薬が胃腸を悪くしちゃうんですね。だから胃腸のお薬が出るわけです。そうやってお薬の副作用が、ね、その人をも蝕むということがあるんですね。もし私の家族であれば全部いらない、まず冷やさない、体は冷やさない、そして痛み止めも飲まない、痛かったら眠らないで仕事でもしてたら、読めない本でも読んでたら、それもダメならばなんかねテレビのスポーツ観戦でもしてたらいいんじゃないぐらいで、痛み止めを飲む必要はないと思うんですね。そっと胃薬いらないでしょう、ね、絶対寝ますよ痛くったって、ふーっと寝てるんですよ、ね、寝ないことを苦にしない、まあそれはともかく、何しろそのお水をもっともっと私たちは大切にすべきではないかなと思うんですね。どうでしょうか皆さん、お水と空気を大切にしてますか。私たちはただのもの、お金のかからないものに対しては非常に冷淡ですよね、もう他のものであれば1円2円高いか安いかで目の色を変えてスーパーをねあちこちに飛び歩くような方でも、 ただで手に入るお水や空気に対しては非常に無関心、大事に飲むということをしない。今年も熱中症で何人の方が亡くなるだろうかと、行政の方々は大変悩みを深くしているようですけれども、熱中症も水さえあれば絶対に死にませんから、水を一口飲むということが大事なことなんですよ。お家にいたら飲まなくていいなんて思ってるからお家の中で亡くなっちゃうんですよ。いつもいつも1日に2リットルを頭に入れて、あ、私は味噌汁からも取ったしお茶も飲んだし、お友達が来て、あんなにいっぱいお水も飲んだから、じゃあ1リットルでいいかな、ね、1日2リットルがノルマなんですからね。どうですか皆さん、毎日寝る前に自分は2リットルのお水を取ったかどうか、そのくらいの点検をして安らかに眠る、こういうことが私はとても大事なことだと思うんですね。お水を十分に取っていればまず自分の健康状態がとてもよく保たれます。ここにも書いておきました。疲労や衰弱を防ぎ、風邪をひかなくなります。神経を和らげ興奮を鎮めます。食欲を増して消化を良くします。肌がきれいになります。そして何よりも出すことに重要。私もものすごい実は肌荒れの、もうメッカだったんですね。特に季節の変わり目はもういつ もう肌荒れブツブツが出てですね、炎症を起こして、まあ、母にアレルギー体質だから遺伝だからしょうがないわよってこう言われて、お薬つけなさいみたいに言われて育ったんですが、この甲田先生のところから帰って甲田先生の教えを守ってるうちに、この肌荒れとかっていうのは全くなくなりましたね。本当に不思議なことだと思えております。でさっきから口にしている甲田療法なんですが、甲田先生の教えをいくつか書いておきました。その後で甲田療法とゲルソン療法の同じ点と違いについてもお話しいたしますけれども、まず甲田先生の甲田療法というのはですね、できるだけ食べないようにしなさいという教えなんですね。少食、どのくらい食べないようにすればいいのかというとですね、腹6分というんですね。甲田先生は昔の人は腹8分と言いました。腹8分というのは上の時代、飢える人が出るような貧しい時代には腹8分でよかったけれども、この飽食の時代はみんなもう必要以上に食べているんだっていうんですね。だから腹6分でいいっていうんですね。あ、もっと食べたいな、もういっぱい食べたいな、ね、それがダメ、その一杯が豚にする、ね、どうですか。少食、節食、これを進めております。私も、20年前は1日2回食を甲田先生に処方箋を書かれました。朝と晩とに食べなさい、その後にですね、甲田先生が1日1食にしなさいっていうんですね。今は1日に1食です。ただしおやつを食べます。おやつ、甲田先生は、あれこれ食べるのを気に入らないんですね。でも断食の時はともかく食事が食べられるようになったら、食べたいものがいっぱいあるんですね。私も干し柿とかひじきの煮たのとかおでんとか、なんかそういう昔から食べてきてるおいしいものってあるじゃないですか。お肉とかお魚とかは別に食べなくてもいいんですけど、そういうのは食べたいわけですよ。見たらもう絶対食べたい。で甲田先生に、甲田先生はもう食べない、このままの食事を、ね、生食って言うんですけれど、この食事を続ければ坂井野さん100まで行きますとこう言うんですね。で私は心の中では100まで生きなくてもいいからひじきと干し柿食べさせてください。でも甲田先生の前で言えないんですよ。もう神様みたいな方ですから、私の病気を治してくださったし、日本中の方々が
口を噛むような方ですのでね、小田先生にはいなんて言えないので、帰ってきて長い長いお手紙を書きました。せっかく小田先生がねそういうふうに言ってくださいましたけれども、私は何としてもこの自分の幸せな食事体験のためにですね、ハッピーな気持ちになるためにどうしても食べたいものがありますと、でもう書き連ねました。かぼちゃの煮物ね、どうですか、皆さんもいっぱいあるんじゃないですか。そして小田先生がはがきをくださいました。よしっていうんですね、よしだけ、よし、もうそのはがきも取ってあります。本当にね感謝です。そういうね、もう本当貧弱な私のような弱い人間のことをも包み込んでいてくださるんだなということを感じました。それから青汁と人参ジュースを飲みます。それから生水と柿茶ですね。お水の中でどの水がいいのか、皆さんの中にも、おじいちゃんやおばあちゃんから生水飲むなって言われたと思うんですよね。どうですか。昔は井戸水でした。だから夏のお水というのはどうしてもその微生物がいたり、ね、細菌がいたりしたと思うんですね。だから生水は飲むなと言われて、私もですね自分のお家が全部湧き水なものですから、持ち歩くのは生水を持ち歩けないです。やっぱり火を入れたものをお茶にして持って歩いてます。どこにねこれを置くかわからないじゃないですか。ここが30度ぐらいになるかもしれないということで、生水を飲めないことも多いんですけれども、小田先生が一番大事にしていたお水は生水なんですね。生水を飲めということなんです。それから、精白のしてない穀類、先週も星野先生がおっしゃいましたね、玄米、完璧な栄養を持っている穀物が玄米ですけれども、それとお豆腐とかぼちゃ、それそういうふうに腸の負担のないような食事をしなさい。それから油と動物性タンパク質は取らない、食べない。それから硬いお布団に寝て体の歪みを寝ている時間に取る。それからお塩を取るんですね。ここが小田療法との大きな違いです。まあ、次に小田療法とゲルソン療法の違いを少しお話ししたいと思います。その一番の違いの大きな点ですが、今お話ししたお塩なんですね。ゲルソン療法でお塩を取らないというのには理由があります。がん細胞というのはナトリウムが非常に多いということが分かってるんですね。葉弱細胞といって分裂分裂分裂を繰り返すのががん細胞です。そこを分析してみるとナトリウム塩が多いわけです。ところが私たちの体でナトリウム塩を作り出すことはできないんです。そうするとどうなりますか。外から取り入れてるわけですよね、ナトリウム塩を。その取り入れるということはがん細胞の餌になるわけですよ。わかりますか。がん細胞の餌を日々日々取り入れてがん細胞を喜ばせるということになってしまうために、星野先生の星野式ゲルソン療法ではお塩を取らない。お塩だけじゃないですね、お醤油、味噌、すべてのナトリウムを含んでいるものはダメなんですね。それだけじゃないですね、添加物もダメですね。グルタミン酸ナトリウム、調味料のね、ゴンゲはグルタミン酸ナトリウム、ナトリウム塩なんです。だからお出汁をね一生懸命使って作ったようなものであればもうそれはバツバツなわけですね。それからクエン酸ナトリウム、いろんなね飲料水やいろんな飲み物にも入っておりますけども、こういう添加物がナトリウム塩であるということにも注意が必要ですね。ところが甲田先生はお塩を取りなさいとおっしゃるんですね。それはどういうことかというと、私たちの胃は、塩酸なんですね。塩酸 HCL、 クロールの化合物でできているんです。非常に強塩
強酸性の塩酸が胃の中にあって消化酵素を出す、そういういろんな働きに関与しているということが分かってるんです。その機能が弱くなるっていうんですね、塩を取らないと。つまり、栄養の消化が非常に不十分になるんだっていうことをおっしゃるんですね、甲田先生は。ただしこれはですね、 100% 誰にでも当てはまる原則ではないんです。甲田先生の場合はお塩を絶対に取った方がいいという方がいるわけです。100人に1人とか2人とか、その方に対してはお塩を取んなさい、お塩を取んなさい、それがもう大変な量のお塩を取るんです。お塩というものを全部体から出す機能を持っている方がいるんだそうです。でもう1日 25g とか 30g のお塩を自分で測って食べている方とご一緒に私も入院してました。で私はどうしたかというと、お塩を取る習慣がなかったので、もうお塩は取ってませんでしたから、お豆腐が出るんですね。お豆腐が出るんですけれども、そのお豆腐にお塩をかけて食べると美味しいよって言われましたけど、それにもかけない、お塩というものを全く取らないで食べておりました。だからそれも OK なんです。全くナトリウムを取らないという人も OK だし、お塩を取らなくちゃいけない人がいるんだということが甲田療法なんですね。でもう一つの違いは、甲田先生の療法は、食べない療法なんですね。断食で、病と戦っていく、ゲルソン療法は食べる療法ですね。で同じ点なんですけども、同じ点は油と動物性タンパク質を制限する、非常に強く制限しておりますね。それから同じ点ですが、青汁や人参ジュースを飲むということも共通しております。それからもう一つ、穀物とお野菜を摂取する、これも共通しております。でいろんな人から聞かれるんですけれども、私はどっちの療法を選んだらいいでしょうかということをよく聞かれます。今の世の中には大変摩訶不思議な療法が氾濫しております。国の方でもですね、厚生労働省などがサプリメント、皆さんが多分健康のためにお取りになっているビタミン剤や、あるいはハーブのお茶などで死者が出ております。世界中でもう出ております。それから自然療法と言われているアーユルヴェーダという療法ですとか、そういった療法でも、あと、もう一つ後で思い出したらお話ししますけれども、そういった自然療法でも、もう死者や非常に命の危険が及ぶような、状態になっている方が多数おりまして、それは危険情報として全部ネットで公開されているんですね。ですから例えばいろんな野草のお茶の講座を 来月開きますけれども、どういうふうにしたらばそんな被害を、自分が出さないで、せっかくお金を出して、自分の病気にいいだろう、自分の健康にいいだろうと思ってやったことがマイナスになったんでは仕方がないわけで、いろんなその療法を、懸命な療法を選ぶということは、すごく大事な時代になっているかなと思います。で私は皆さんにお勧めしたいのはですね、本当にいい療法というのはこの天地宇宙の原則に従っている療法だということなんです。それは皆さんが判断できる大きな点ではないかなと思います。どういうことかというと、ただです、お金がかからないということなんですよ。本当の療法というのは、高くないんです。お水を飲みなさいって私言いましたけど、高いお水、浄水器を使っている方もおられるでしょうけれども、浄水器がいくら高くてもね、毎年毎年毎日毎日買い替えるわけではないんですよね。でしかもその浄水器を何のために使うかといえば、自分たちが汚した川、
きれいな川であればおいしい水が水道水から出てくるわけなんです。自分たちが汚した分のお金なんですね。本当の川の水であれば、きれいな川の水であれば浄水器は必要ないんです。人間が汚したから浄水器が必要になってるんですね。限りなくゼロに近いものが本当の療法だと言えるのではないかなと思います。高いサプリメントや高いなんとか療法にお金は払う必要がないのではないかなと思っております。ここに、まあ、穀物とお野菜の重要性ということで至福ポイントということを書かせていただきました。これはまあ、最近出た本なんですが、アメリカのジャーナリストマイケル・モスさんという方が書かれたフードトラップ、食べ物の罠という本に書かれてあることです。ここに書かれているのは本当に不思議なことですけれども、至福ポイントというのがあるんだそうです。私たちの脳は、私たちの舌は栄養で食べ物を選んでないっていうんですね。栄養なんか全然関係ない。自分の健康、これも関係ないんだ。何で私たちは食べ物を選んでいるのか、これはですね、満足なんです。満足感、嬉しい、おいしい、楽しい、こういう満足感で選んでるっていうんですね。それはですね、それをメーカーが至福ポイントと呼ぶ。その至福ポイントは何で作り出せるか、お砂糖と塩と油の組み合わせでこれを作り出せているわけです。この至福ポイントを抑えた食べ物こそは世界中の人間にヒットしちゃうんですね。ポテトチップス、ドーナッツ、どうですか、みんなそうなんですよ。お砂糖、油、塩なんです。至福ポイント、もう世界中の人たちが喜んで食べるんです。食べるだけじゃない、食べたら止まらない、また食べたくなる。至福ポイントを抑えたメーカーであれば大メーカーになれるんですね。世界中の人がただ食べるだけじゃない、また食べたくなる、食べたら止まらなくなる。すごいことじゃないですか。それをメーカーは競って開発をし売り出しているわけです。このポイントを抑えたメーカーだけが生き残れるんですね。どうでしょうか、皆さんはどんなお買い物をしておりますでしょうか。私たちは頭でよく考えてね、あ、こっちの方が10円安いわとか、あら、こっちの方が栄養がいいんじゃない、あら、こっちの方が添加物が少ないんじゃないみたいな目で見える情報だけを、で、自分は知恵を働かせてこの商品を買ってる、選んでいると思っているかもしれませんけれども、メーカーはそんな甘さではないんです。皆さんの味覚はこのメーカーさんにもう握られてるんですね。で、このフードトラップの本に書かれた一つのエピソードを紹介いたします。コカ・コーラボトラーズという超有名な、私もエジプトに行った時に砂漠の中に、飲料水のスタンドが立ってましたから、コカ・コーラね、世界中で販売されているもう素晴らしいメーカーですよね。大メーカー、巨大メーカー。その経営トップをしておられたダンさんという方がおられます。彼はですね、経営のトップで、コカ・コーラが世界戦略に成功すればするほどですね、ご自分の両親の痛みに耐えられなくなったんですね。そういう方がいるんですね。まあ根底にキリスト教の信仰があったのだと思いたい私ですけれども、そのダンさんが経営トップの座をもちろん任期半ばにして降りたんですね。そして彼はですね、野菜の引き売りを始めたんですね。野菜を、自分はですね、たくさんの病気の人をこのコカ・コーラによって世界中に作り出してきたと、
その罪滅ぼしにですね、今度はどなたでも健康にできるようなお野菜を食べてもらいたいということでですね、お野菜の販売を始めたということなんですね。で、今いろんなダイエット法あるいはいろんな健康法でですね、穀物を食べないダイエット、穀物を食べない健康法というのがあるということを聞いております。この間参加された郡山の私の知り合いの鈴木二郎先生はですね、糖尿病になって郡山の病院で先生にですね、あと食道がんになって、郡山の病院で治療を受けていて、あなたはもう治ったよと言われたということなんですが、その糖尿病の、主治医がですね、何しろそのインシュリンを使った療法というのが今の医学の主流です。皆さんは糖尿病、血糖値が高いと言って病院に行くと必ずインシュリンを体の中に入れる何らかのお薬を投与されると思いますけれども、あるいは直接インシュリンを場合によっては打たれたりするわけですけれども、そうではないんだと。その糖尿病患者が脳梗塞や心臓病でいわゆるその寿命を全うしないで死んでいくのはそのインスリンの薬の副作用であるっていうんですね、その医者は。だから血糖値を上げない食生活をすればいいんだと言って全ての穀物を拒否、うどんもそばもパンもご飯も全部食べない食生活を患者さんに推奨しているんだそうですね。で、彼はその本の中で、私もその本を1冊もらってですね、彼は27冊買って米子さんにもあげるから読んでくださいと言って置いてかれたので、私も必死になって読んだんですけれども、彼はそれで治療をしてですね、非常に効果を上げているというご本なんですね。まあ面白いね、治療がいろいろいろいろと出てくるんだなと思うんですが、ただ私はですね、100% これを信じておりません。ただ一時的には効果的な療法かもしれないと思いますね。インシュリンに頼るよりは、まず一時的に血糖値が安定するまで血糖値を上げるような食べ物は食べないでおくということはありかなと思いますが、長期的にはとても難しいと思えてます。っていうのはこれはもう医学的に証明されていることなんですが、私たちの満足感、ああお腹いっぱい食べた、ああ幸せというその満足感というのは穀物によってもたらされるということが分かってるんですね。で、肥満の方、アメリカではその超病的な肥満がもう半数を超えているというふうに言われておりますが、まあ、皆さんの中にもちょっとね今ね太ってんのよ痩せたいわっていう方がいるかもしれませんけども、アメリカの病的な肥満というのは皆さんのレベルではないんですね。もうこうです。もちろん2人がかりでその方を抱えても多分手が届かないぐらいのもう肥満の方々からもう本当に病的な肥満というしかない方が増えてるんですね。そういう方がダイエットをしなかったわけではないと思えております。ただ穀物を食べ物を上手に取ってこなかったんではないかなと思えております。高田療法もですね、結局断食ですからリバウンドというのが絶対あるんですね。多分ね、自衛隊の基地で派遣された子も夢中でもう食べる1週間、体重が一気に4キロ減ったのに体重が一気に10キロ増えるぐらいなリバウンドがあることも予想されますよね。私もそうでした。断食した後、もうビアフラの子みたいになるんですね。断食して、食べない水だけですからね。そうするといろんな方々が、ね、がんの時には何にも言われない、がんじゃない、その難病の時には外見は何ともないですから何にも言われないのにね、体調が戻って元気になってきてるのに
ビアフラの子です。その女性にとって辛いのはね、シワが一気に出てくるんですね。バッとシワだらけになる。そうするとどうしたのってこう言われるんですね。うちの父もですね、カゾンガの末期で2週間の命って言われた時には、お客さんがね次々と来ているのに誰もね父の肝臓がんに気がつかない、あの顔色なら気がつかない方がおかしいだろうって思うのに、こうなんて言うんでしょうか、ふっくらと太ってますからね、気がつかないんですね。でところがゲルソン療法でガンガンガンガン痩せてるわけじゃないですか。そうするとお客来るお客来るお客がどうしたねえ大将ガンにもなったんじゃないのかとかってね、みんなが次々に言うっていうんで、もう薬屋の父はですね、それが辛いって、俺は薬屋してるんだからね、元気な顔もっとふっくらとしなかったら困ると、このゲルソン療法は俺には向かないとかなんとかかんとか言っておりましたけれどもまあ何しろその食べないということは絶対リバウンドが来るということなんですね。そのリバウンドを少なくすることも考えておかなければいけない。それは穀物なんですね。満足感がある、少しだけ食べても満足感があるものをいつも頭の中に入れておく。こうしないと絶対に、失敗します、そのダイエットは。ということで、至福ポイントに足をすくわれないような食べ方を考えていく必要があるかなと思えております。次に健康な暮らし方ですが、これはですね、今皆さんの中にも、さまざまな、健康のお教室に通っておられる方も多くおられるかと思います。スイミングですとか、あるいはこうなんとかダンスですとか、今すごいですよね、なんとかお教室、みんなお金を出して通ってると思うんですが、私は雑誌の仕事でですね、100歳を超えた元気なお年寄りを取材して歩いたことがありました。元気じゃないとダメですからね、もうボケてますとかそうじゃなくって、もう100歳を超えていて元気で暮らしている、おじいちゃんがいなかったんですね。おばあちゃんだけを訪ねて、歩きました。驚いたことにですね、もう昨日、なんていうんですか、あれフライドチキンを食べましたとかね、決してその、玄米を食べているなんていう方はおりませんでしたね。フライドチキンかぶりついたり、マクドナルドのハンバーグを食べたり、しているようなおばあちゃんでしたけれども、何にしろその私が来てね、写真を撮るというので、もう朝の4時半から起きて、鏡を2回出させてお化粧2回したって言うんですね。さっきしたよって言ってもいいからもう1回出してって言ってですね、お化粧をもう1回した。もうこの気力、この意欲ね、こういう意欲がないとね、100歳まで生きられませんよ皆さん。すごいでしょ。それからね、私本当にびっくりしたのはね、お家がピカピカだったっていうことですよ。もちろんそのおばあちゃんはね、ジョギングもしてなければ水泳にも行ってませんよ。ねえ、そんな元気なお年寄りがそういうの聞かないでしょあんまり。ただしお家の家事は惜しみなくやっておられるということですよ。もうお家の中がピカピカ。そしてね、おばあちゃんのお話をお聞きしてると、もう台所にお茶碗がね、こう嫌なんですって、チャッチャッチャッチャッと洗っちゃうんですって。そして若い時にお昼寝なんかねしたことないんだって。自分が寝るのはちょっとそこら辺に5分とか10分、ちょっと横になってもうククッと寝て、それでいいんだって言うんですね。何しろ働くのが大好き、お家をきれいにすることが大好き、苦にならないって言うんですね。でもおばあちゃん、そういうお家のお嫁さんはさ、苦労するんじゃないの ねえ、どうですか皆さん、できすぎちゃうとね。
でもそれがそうじゃないのね。もうお嬢さんがね、あのお嬢さんって言ったっておばあさんですよ。もうね、本当にあの70過ぎておられると思いますよね。毎朝パンを焼くんですって。パンを、そしてね、もう今日はめんどくさいからね、そこの辺のおいしいパンがあるって言ったから、そこのを買ってきて出そうなんて思って買ってきて出すと、今日のパンはお味が違いますねって言われるっていう気が抜けないんですなんてね、おっしゃりながら、もう最高に幸せな老後だなと思って帰ってきました。でも私はそのおばあちゃん、どのおばあちゃんもそうだったんです。私なんかね、なんとかこの、秘訣をね、探り出そうと思って、梅干しは毎日食べてますか、緑茶はどうですか、緑茶毎日飲んでるでしょうとかね、もうご飯は朝昼晩ですかとかね、もうしつこくいろいろ聞いたんですけれども、そんなものじゃないのね、そんなものじゃないなと思いました。このおばあちゃんたちの長生きというのは、何しろその神様から与えられた自分の体というものをもうフル活用して生きておられるということに尽きるなと私は思いましたね。私、人生観が変わりました。このおばあちゃんたちの取材を通して、どういう私になったかというとですね、それまではもうね、子供は早く寝かす、8時過ぎて起きてる子なんてね、もう悪い子だからね、もうおっかない人が来て連れてかれちゃうんだからなんて言って、子供はもうね早く寝かす、そしてあとは自分の時間だから、おせんべいボリボリ、おまんじゅうむしゃむしゃ、お茶飲んで寝転がってテレビを見る、あるいはね寝転がって本を読む、あー最高、あるいはですね、それは一人の時、あるいは大勢の飲み仲間を呼んで、もうどんちゃん騒ぎですよね、もうもっと飲みなよなんて言ってですね、まあ本当に、ありったけのごちそうを出して、お酒も自分で作ってました。ワインもドブロックも自分で作ってたので、もうね飲み放題ですよ。のんべのところにはのんべが集まりますから、もううちのサダム君が降りてきて、お母さん僕たちは寝てるんですから少しは静かにしてくださいとか言われるようなどんちゃん騒ぎをほとんど一日おきぐらいに繰り返してきて、そして自分にとってはそれが一番の幸せだと思っていたんですね。で難病になったわけですよね。え、もう自業自得、星野先生もね深い後悔で自業自得っておっしゃってましたけれども、そういう病気になる人はそれだけのことをしてきてるわけですよね。で、私は本当にね、あの考え方が変わって、まあ小田先生のおかげで、もうそうやって、夜寝なくたっていいんだっていうぐらいなものですから、早寝早起き、それまで私はもう血圧低いんです。今でも110と80とか60ぐらいです。ものすごい低血圧ですよね。普通のお医者さんが見たら治療が必要だ、だから朝は起きられないと、私はもう長い間ずっと若い時から思ってたんですね。でも全く問題がなく、朝というより夜明けに、もう起きて仕事を始めます。であと規則正しく食べる、よく噛む、腹8分って書いてきましたけども、まあ6分で、早寝早起き、よく働く、これはもう本当に自分が身に、ついたものだなと思っております。教会の方々に、堺野さんほど、教会にふさわしくない人はいないよねって言うんですね。私みたいな人は絶対にクリスチャンにならない、ナンバーワン、どうですか皆さんね。まあそうですよね。もうお酒飲んでね、毎晩のように人を集めてどんちゃん騒ぎしてるような人とクリスチャンは程遠いでしょね。そういう人だったわけですよ。で私はですね、その膠原病という病気になって 10本の指が全部ダメになった時はですね、なんで私がこんな病気になるのか、なんで私が、なんでって、もうこればっかりでしたね。どうですか皆さん、皆さんはまだお元気かもしれませんけれども、大きな病気になれば必ずそうに思うと思うんです。なんで自分がそんな病気にならなければならないのか。で、幸田先生のところで治ったわけですよね。本当にもう1ヶ月の退院で戻ってきた時には日常的なことが全部できるようになったわけです。そしたら今度はですね、なんで治ったのかなんですよ。どうですか皆さん、なんで治ったんだろうね。大学でもそんな授業はなかった。自分が毎日のように漁る文献、県立医大に通っていろんなこと調べてましたから、出てない、でそんなものに会ったことがない、読んだことがない、研究論文見たことがない。なんで私がこんな断食で病気が治るのか、なんで私が水を飲んだだけで病気が治るのか、これですよね。私はもう本当にこのことだけがもう自分にとっての一大テーマだと思いました。で、私はもうもちろん一番最初に通ったのは福島県立医科大学の図書館で、もう暇に任せてですね、論文を漁ったわけです。あといろんなあの研究者たちにも、なんで私の病気が治ったのか、それに合うようなね文献があったら送ってくださいみたいなことで、いろんなお友達にも頼みました。そうするとですね、動物の実験ではあるんですね、ネズミに食べさせないと免疫力がものすごく上がるわけですよ。そういうことは分かってるんですね。でもほら、人間と違うでしょ、ネズミのね実験とは。で、私はもうずっとそのことがですね心に突っかかってたんですね。なんでこんなので病気が治るのか。ゲルソン療法ももちろんそうですけども、ゲルソン療法にはもう一つプラスアルファがあるじゃないですか、栄養というね、あれいいですよね。ところが幸田療法、栄養がないわけですよ。水ですから、水だけ飲んでなぜ治るのかね。そして、肉じゃない、魚じゃないということが一体どういうことなのか、どうですか皆さん。今の栄養学というのはタンパク質が足りないということは許せないことなんですよ。生きてられない状態になるわけですよ。肉を食べなさい、タンパク質の量は1日にこのくらいですというふうに言われているわけですよ。もう全部拒否なんですね。もちろん私はお豆腐を食べましたし、今も食べてますから、まあ、大豆からのタンパク質は取るわけですけれども、お肉や牛乳は全く飲まない5年間があったんですね。まあ、そういうことで聖書に出会ったんです。実はそれは娘がキリスト教の学校に行く、聖書を春休みに勉強してきなさいということで、私はもう教会というのは皆さんはよくねこの健康講座の講演会においでになったなと思って、私であれば場所が教会というだけでなんだか敷居が高いからね、ちょっと遠慮しようかなというところかなと思うんですけれども、皆さんよくね勇気を振るっておいでになったなと思うんですが、私はですねその聖書の勉強をしようと思った時も、教会にはとても足を踏み入れられませんでした。こんなとこに来ちゃったらね、すぐに信者になりなさいなんてね言われるんじゃないか。そしてそういうこの教会っていうのは偉い人ばっかり、立派な人ばっかりだから、とても自分みたいな人が行ったらね、もう全然こう異質な感じだから私には向かない、ダメダメ。それで親しくしていた星野義彦先生の奥様にお電話で頼みました。私聖書の勉強したいけども教会には行きたくない、どうしたらいいか。そしたら牧師が家に来てくれるって言うんです。あら嬉しい。で牧師に来てもらってですね、私と娘とで聖書の勉強を始めたんですね。それで私は聖書に出会いました。皆さん聖書読んだことないでしょ。 もう私はね本当に創世記から読んでったんですけれども、目の玉がねひっくり返りました。もう読めば読むほどその聖書の持ってる凄さに引きずり込まれました。私推理小説大好きなんですね。推理小説以上ですわ。モーセって人殺しだったの、どうなるのモーセはみたいに、もう本当に推理小説を読むようにですね、私は聖書を読んでいきました。そして私はですね、本当に真理というものがこの世の中にあるということに聖書によって知らされたんですね。神がこの世の中にいる、神が真理を照らしてくれている、そして私が高田療法だ、ゲルソン療法だと言っている療法というのは、その神様が指し示している健康療法の大きな光なんだということに初めて気づかされたんですね。ああそうだったのかっていう感じですね。私は聖書を全部読み終えた時に、私牧師になりたいと実は思ったんです。もう本当笑うしかないんですけれども、いや牧師になりたいってそれはちょっと大げさなんですけども、あの進学校に行きたいと思ったんです。牧師が行く学校じゃないですか。それで私ね、もうその聖書のことをしっかり学び直さなくちゃと思いましたね。研究論文にも書いていない、どこの本にも書いていない真実がここに書いてあるという確信を持ったんですね。まあ、ちょっと変わってる人かもしれませんけれども、皆さんもぜひですね、チャンスがあったら、聖書を紐解いていただけたらこんなに嬉しいことはないです。その聖書の真理に基づいて書かれたパンフが玄関にもいくつか並べられております。ぜひお持ちになって、聖書が教えている真理というものがどんなものなのか、お読みいただければと思います。ちょっと違ってるところもありますよね。例えば朝食を食べよう、元気な毎日のコツというのがあります。で、甲田先生は朝食は食べるなと言うんですね。どうですか、こういう矛盾を皆さんはどんなふうに考えますか。私はね、こうに考えるんです。甲田先生は病気を治すためにものすごく大切なことを教えてくださってるんですね。そして私たちが断食という手法を、これは大変厳しい手法です。そしてリバウンドというマイナスの大きな反応を伴う療法なんですね。で、全ての人に勧められない療法です、断食というのは。というのはもう実際に、簡単な、あ、ご飯食べなければね、痩せられるのねみたいにして死んでしまった方がもう何人もいるんですね、現実の問題として。で、それは断食して死んだということももちろんありますし、断食をして終わった後にいろいろ食べちゃった、だから私あの男の子がとても心配なんですよ。あんな、ね、6日間以上も食べないでお水だけで来た子がおにぎり2個食べちゃったなんてね、どんなにかお腹の中は大変なことになってるんじゃないかな。あれはもう思いから、ね、お寺のお坊さんの修行だってそうですよ。もう水みたいな思いから始めないとダメなんですよ。そういうことをしないでね、大阪の深井議員さんが甲田先生なんてね、もう俺悪いところばっかりだから断食させてくださいって言って断食して帰って、家に帰ってね、うなぎ食べてそのままお隠れになったということもあるわけですね。その断食が終わった後の食事をどうするのかということでも大変命がけの問題なんですね。だから甲田先生としてはそういう命がけの手法ではない、誰でもがみんなができるような方法、断食に近いような方法はないのかということでたどり着いたのが朝食抜き。そうと夕ご飯を早くに済ませて朝も食べなければお昼まで半日断食ができるという考え方なんです。毎日半日断食をするということで体の調子を整えていけるという考え方なんです。だからそれを頭に入れてください。もう赤ちゃんから子供まで甲田先生がね、朝食抜きっていうことを、 想定して言ってることではないんですね。そんな風に少し知恵を働かせて高田療法やゲルソン療法のことをお考えいただくと、より深い、その療法の学びができるかなと思えております。そしてですね、万病を引き起こすもの、自分のことと照らし合わせてみてください。でもう一つ、日本の伝統食和食が免疫力を高めるということですね。これはゲルソン療法とちょっと変えてしまっておりますけれども、放射性物質とも戦う食べ物としても大きく取り上げられているお味噌、お醤油、それからぬか漬け、たくあん漬けなどの発酵食品、それからお野菜と穀物、こういう伝統食和食というものをもう一度自分たちの食卓に見直していく必要があるのではないかなと思います。ゲルソンの食事療法というのは、ゲルソン博士、ドイツで生まれてアメリカで活躍をされた医学者が、書いたものですから、どちらかというと洋食系のお食事を多くとっているかなと思うんですが、私たちの和食というのも非常に優れた、健康を守るための食べ物がたくさんあるということで、大事にしていきたいと思うんです。で、ここに免疫力は風邪をひかないこと、インフルエンザにかからないことというふうに書きましたけれども、皆さんの中でもですね、免疫力って見えないじゃないですか。ねえ、免疫力の度合いなんて言って、この唇の色とか目の色とかにね、あるいは肌の色とかに出てくればいいんですけれども、そういうわけにいかない。私たちはやっぱり風邪をひいたかひかないか、引きやすいか引きやすくないか、こんなことを目印に考えていくといいかなと思えております。そして排出しやすい体を作るということで、放射性物質の問題が5年前から福島には降りかかってきております。福島だけではない、空は一つ、海は一つですから、日本中に、あるいは世界中にすでにセシウムは飛び散っておりますけれども、そういう意味でも私たちの代謝を活発にして、いわゆるその、体の外に放射性物質を運び出してくれるようなものを食べていくという大切さを、私たち福島県民はより一層多くの方々に発信していく必要があるのではないかなと思えております。その体の中から出しやすいもの、セシウムを出すということで、例えばチェルノブイリの原発事故があったベラルーシ共和国、そこでは非常に子どもたちの汚染度が30年近く経ってまだなお汚染し続けているということで、保養所を設けております。1年に1回1ヶ月間国がですね、無料で交通費も全て無料で1ヶ月間滞在して全ての検査、見学に行ったんですけども、すごいんですよ。エステはあるわ、吸入はあるわ、ハーブのお部屋でね過ごすことはできる、もう本当私を入れてくださいみたいな、保養施設でしたけれども、その保養施設で子どもたちの体のセシウム量を半分の量まで減らすということを目標にしてます。入ってきた子どものセシウム量を測る、そして出ていく時のセシウム量を測るということで、やはりこの排出やすさせやすい食べ物をどういうふうに食卓に載せていくのかということは、3食フルコースで、給食というよりもフルコースで出されますから、コース料理でスープが出て、お料理が出て、デザートが出るというようなお食事でしたから、でその中でやはりこの、生の穀物、お野菜、果物、そしてココア、木の実、果物、こういうものが数多く取り上げられて出されておりました。リンゴなどもすごく多用されておりました。リンゴのペクチンが非常に体の外にセシウムを持っていくということで重要視させてされておりました。
で最後にちょっとこれは余分なことなんですが、皆さんのお孫さんあるいは子どもさんでにですね、ぜひともこれは覚えておいてほしいことなんですが、私の友人の精神科医がおりまして、彼がですね、もうすごく増えてると、子どもたちの心の病が増えてるというんですね、もう10年20年増え続けてきてるっていうんです、子どもの心の病が。じゃあその子どもの心の病をストップさせる、あるいはこの病気に心を病ませないような方法はあるのかということを彼に聞いたんですね。これは大学時代の、まあ、同級生の、千葉の、医学部子どもの、精神科学浅野誠という男なんですが、その子ども専門の精神科医の浅野誠君はですね、何しろその、いろんな、方法があるんだというんですね。住まいも彼は団地なんかに住んでいちゃダメなんだと、ゴミゴミごちゃごちゃしたような場所に暮らす方がいいんだっていうんですね。そしてまず僕はですね、子供が来た時に子供に聞くことは、ご飯が炊けるかって聞くんだそうなんです。ご飯炊けるね、小学生ぐらいの子供にご飯炊けるかと、炊けるとか炊けないとか、今ねスイッチ一つだけ入れればいい無洗米なんていうの持ってるじゃないですか。洗わなくていいわけだから、お母さんがねお米入れて水加減してた、スイッチ押してねなんて、スイッチも押さなくてもいいようにもなってますよね、もうなんかタイマーでね、でも一応ご飯炊いたことがあるか炊けるかって聞く。でご飯が炊けるって答えた子にはですね、味噌汁作れるかって聞くんだそうです。で味噌汁作れるって言った子にはね、何を入れて作ったんだなんて言ってね、味噌汁の話をする。で彼の結論はですね、ご飯が炊けて味噌汁が作れる子に病気の子はいないって言うんですよ。すごい結論じゃないですかね。えご飯が炊けて味噌汁作れたら病気にならないんだって言うんですね。何しろ手先が器用な子に病気の子はいないんだって言うんですよ。だから大工仕事だとか縫い物だとか毛糸だとか、もうその手先を使う仕事を子供にはさせなくちゃダメだ。まあ、私たちが小さい頃は何でもさせられましたからね、今はあまりにも便利になりすぎて何にもさせない、ね、お勉強だけしてなさいみたいな、お勉強だけさせたのではダメだということですよね。ぜひこれはですね、子供を育ててるお母さん方にお父さん方に考えてもらいたいところだなと思います。最後に桜沢先生というのは非常に有名な方なんですが、自然食品の分野では知らない人がいない。自然食品のお店は大沢ジャパンというメーカーさんのものが非常に、たくさん品揃えがされていますけど、その大沢はこの桜沢から取ったものですね。世界中で活躍されていた方なので、まあなんて言うんでしょうか、桜沢じゃなくて大沢っていうんですね。もう亡くなられておりますけれども、幸田先生が桜沢先生からの忠告ということで、ご自分の冊子に載せた桜沢先生の食用人生読本から取った一文を載せておきました。私たちが何か食事療法というものを選ぶときに、あるいは何かサプリメントに手を出すときに、ぜひここのところをお読みになってから、考えてみたらいいのではないかなと思えております。食用というのは、病気を治すものではないんだっていうんですね。苦しみや痛みを取るものではないんだ、そうじゃないんだっていうんですね。源、その元になるものを取り去るんだって言うんですね。元になるものを取り去るから痛みとかそんなの関係ないですよね。そして二度とそんな目に遭わない幸せな輝かしい人生を
送る方法を教えるものが食用なんだって言うんですね。で、まあ、きんぴらとか大根とか人参とか玄米を食べるもの、食べることが食用ではないんだって言うんですね。でもね、ここがあるいはそのお砂糖とかね、そういうこう果物食べ過ぎちゃいけないとか、あれを食べちゃいけないとか、添加物がいけないとか、そういうことではないんだって言うんですね。何を食べても好きなものばっかりを食べて、しかも決して病気にならない、毎日毎日力が強く湧いてくる、何の心配もない、楽しく暮らしながら何かの仕事を仕上げること、これが真の食用なんだって言うんですね。皆さんはどんなふうに思われますでしょうか。そして結論です。食用というのは神を知ることであり、神を生きることであり、神に帰ることであり、神を普段に念じることであり、自母を慕う幼子のように大自然絶対無限を驚嘆することなのです、という結論を読んで私の講演を終わりにしたいと思います。どうも長い間ご清聴ありがとうございました。